惑星の軌道が楕円であることを明らかにした偉人、ヨハネス・ケペラー。惑星の秘密。1595年、オーストリアにある町グラーツ、プロテスタント神学校の数学および天文学の教師を務める24歳のヨハネス・ケペラーは、質素な下宿の一室で机の上に広げたノートに向かって難しい数式を次々と書き連ねていました。窓の外には葉を落とした木立が寂しく雪の中に立っています。2、3日前から降り続いた雪で、辺り一面は銀世界になっていました。暖房用の焚き木を買うお金のないヨハネスは、薄い毛布にくるまって寒さを防いでいます。時々手に息を吹きかけながらペンを動かして、難しい記号が入った数式を書いていました。ここ数日、ヨハネスは同じ姿勢で天体に関する数式を熱心に解いていたのです。やがてヨハネスはノートの上に静かにペンを置き、満足そうな笑みを浮かべました。この惑星の美しい配列、そして驚くべき見事な秩序、ここに神の意志が表されているではないか。私はついに神が作った宇宙の神秘を解き明かしたのだ。彼は感激のあまり泣いていました。彼の僧帽から溢れ出た涙が机の上にポタポタと流れ落ち、数式を濡らしそうになりました。慌ててノートを閉じて、ヨハネスは戸棚の中から固くなった黒パンと小さなチーズのかけらを取り出して、ささやかな夕食を取ったのです。宇宙の神秘を解き明かした記念すべき日でしたが、故郷のドイツにいる母や弟たちに仕送りをしているヨハネスには余分なお金はありません。外はすっかり闇に包まれていました。遠くから教会の鐘の音が聞こえてきます。ヨハネスは小さなランプに明かりを灯すと、故国ドイツのチュービンゲン大学の恩師メイストリン教授に手紙を書き出しました。メイストリン先生、私は神が自然の中へ置いた書物の謎を解き明かしたのです。私は探し求めていた6つの惑星間の法則をついに見つけました。私はこれを本にして発表しようと思います。自然という書物の中において認められることを望まれた神の栄光のために、そう、神が宇宙に描いてくれていた神秘を多くの人にも知ってもらいたいからです。私は神学者になるつもりでした。しかしそれをやめて天文学者になります。宇宙に描かれた神の御心を知る者になりたいと思うのです。ヨハネスの書く文字は便箋の上を喜びにあふれて踊っているようでした。なぜなら彼はまだ誰も解いたことのない宇宙の神秘を解き明かしたからです。そしてこの瞬間からヨハネスは教会の牧師になるのをやめて天文学者になる道を選んだのでした。忍耐の人。ではこの時にヨハネスが発見した宇宙の神秘とはどのようなものだったのでしょうか。ドイツの大学を出たヨハネスは、父親が行方不明になったことから、家族の生活を支えるためにオーストリアへ行き、神学校で数学と天文学を教える教師になりましたが、大学の在学中から水星、金星、地球、火星、木星、土星という6惑星の研究が一体どういう数学的秩序に従って配列されているのか、そのことを明らかにしようと研究していたのです。かつて有名な哲学者プラトンは、6個の惑星間の距離が整数比になる説を唱えていました。そのプラトンやピタゴラスの流れを組む新プラトン主義のヨハネスには、彼と同時代に生きたガリレオ・ガリレイと同じく、この宇宙という書物は数字の言葉で書かれていると考えていました。すなわち、神が宇宙を数学的法則に従って作ったということを信じていたのです。試行錯誤しながらいろいろと試しているうちに発見したのが5種類の正多面体です。水星の天球と金星の天球の間には正8面体が、金星の天球と地球の天球の間に正20面体が、地球の天球と火星の天球の間には正12面体が、